ション。本日は琉球大学医学部附属病院腎泌尿器外科の先生でいます中西先生をお迎えして尿路結石についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。はい、琉大の腎泌尿器外科の中西と申します。
はい、
本日はですね、テーマとしてちょっと言い直しありましたけど 尿路ですね、はい、尿路結石いわゆるおしっこの、通り道ですね、はい、そこにできる結石ということで話をさせていただきますけれども、非常にまあテーマが尿路結石とするとまあ広すぎるだろうということもありましたので、はい、今回はまあテーマを絞ってですね、まあ尿路結石の疫学についてということと、
はい、
もう一つは、効果的な再発予防法についてのこの、まあ、2点ですね、
はい、
に絞らせていただいて、まあ、話をさせていただく予定にしています。
はい、それでは疫学からお願いします。
そうですね、まず、はい、尿路結石の疫学についてなんですけど、この疫学って、はい、まあ、何だろうっていうところがあるんですけども、
確かに、
うん、まあ、地域や集団内でですね、疾患やまあ健康に関する、まあ、発生の原因や変動する様を、うん、まあ、明らかにする学問とありますけれども、うん、例えば、まあ、沖縄県内の、じゃ高血圧患者さんの、まあ、数はどれぐらいなんだろうとかですね、はい、そういった、まあ、ある地域、集団を絞ってですね、
うん、
その中での、まあ、病気の発生、まあ、あと健康状況に関するですね、まあ、調査、を行う学問ということが、うん、まあ、疫学と。いうことになりますね。はい、だからまあ、伝染病の研究などからも始まって、現在ではよくまあ、公害や災害などの問題もまあ対象にすると。非常に幅広い、学問ということになります。
そうですね。
はい、で、まあ、今回だからまあ、尿路結石の疫学ということになるんですけども、
はい、
いわゆる、まあ、どういう人がまあ、医師ができるのかとかですね。
そうですね。
あとはまあ、医師のできる場所、うん、それぞれまあ、何パーセントぐらいあるんだろうとか、そういったことをまあ、まあ、研究調査するのが、まあ、疫学、尿路結石の疫学ということになります。
はい、じゃそれではその、尿路結石、今先生もおっしゃいましたけれども、どの部位に、
そうですね、
はい、
どういうことになるんですけども、先ほど、まあ、尿路結石とさっきから申しておりますけれども、
はい、
いわゆるおしっこの、まあ、通り道ということで考えると、
はい、
おしっこが、まあ、できるのは、皆さんもご存知のように、まあ、腎臓というところですね。
はい、
人間には、まあ、腎臓が二つ、基本的にまあ、二つありますけれども、そこで作られたおしっこは、いわゆる尿管という細い、まあ、管を通ってですね、下っ腹、いわゆる下腹部の方にある膀胱というところに、まあ、溜まります。
うん、
で、そこに溜まったおしっこは、まあ、おしっこしたいなとか、まあ、尿意を感じますけれど、なので、まあ、そこから、尿道というところを通って、まあ、出てくるということになるんですね。
はい、
で、まあ、その通り道を大きく上部と下部に、まあ、分けるんですけれども、うん、いわゆる上部と言われているのが、まあ、腎臓と尿管。うん、で、まあ、下部として、分けられるのが、まあ、その下である膀胱と尿道になりますけれども、うん、結石ですね、石ができやすい場所は、もう圧倒的にいわゆる上部。腎臓、尿管なんですね。
うん、
まあ、パーセンテージで言えば、約まあ 96% と、
うん。
で、下部の方、膀胱尿道は 4% 程度ということになりますね。
うん、先生、なぜそういうふうな比率になるんですか？
これはまあ、原因の成因によりますけれども、下部尿路に関しては、基本的にはまあ、感染ですね、
うん。
尿路感染に伴ってできるまあ感染結石と言われているのがまあ多いんですね。
うん、
まあ、それの影響がまああるだろうと。あと、まあ、上部尿路でよくできているのはですね、基本的にまあ、石ができる場所としては、
はい、
まあ、主にはまあ、腎臓からできて、それがまあ、落ちてくると。
うん、
尿路、細い尿管を通って落ちてきますので、はい、そこでまあ、捕捉される、捕獲されるというんですかね、
うん、
いわゆる痛みなどの症状で見つかってくる、
うん、
場所ということになりますので、
はい、
まあ、上部尿路が必然的に多く、パーセンテージ的に多くなるだろうと考えられます。
そうなんですね。
はい。
はい。そして、これ、私の中では、
はいはい、
男性の方が多いように感じるんです
けど、はい。
どうでしょうか？
それはまさにその感覚通りですけれども、 まあ、1965年からですね、まあ、調査が、調査の、まあ、1965年からの、まあ、調査では、65年から、はい、男性における、まあ、優位性ですね。
はい、
ほぼ男女比は、まあ、2.4 対1ということで、うん、まあ、一定しておりますけれども、ずっとまあ、65年からというと、今から約60年前になりますかね。
そうですね。
そこからもう男性が、ずっとまあ、多いということは変わっていませんね。
うん、これはなぜ男性の方が多いんでしょうか。
これに関してはですね、まあ、いろいろありますけれども、一つはまあ、食事の、まあ、これからもまあ、話しますけれども、はい、食事のまあ、関連ということがまあ、一つはあると考えられますね。
はい。はい、そうなんですね。
はい。
はい。そしてじゃあ、こう、まあ、男性が多く、
はいはい。
罹患するというか、
まあ、発症する。罹患発症、まあ、発症するですね。
発症するということなんですけれども、はいはい、その、こう、割合、年間に、どれぐらいの人が、はいはい、こう、発症するかという割合とかもありますか？
というのはあるんですけれども、はい、これはまあ、一般的に人口10万人対ということで、よく数字は出てくるんですけれども、はい、人口10万人体で約134名ということで、うん、この数というのはまあ年々増加傾向にまああります。で、まあ、一生涯ですね、にかかる割合として考えると、はい、うん、男性はですね、まあ、7人に1人。
7人に1人。
はい。女性でもまあ15人に1人は、一生のうちで最低1回は、まあ、尿路結石にまあなると。うん、それぐらい、まあ、多いっていうわけですね。
そうですね。はい、これ先生、かからない人もいるわけなので、
はいはい、
これからすると、
はい、
かかる人は何度もかかってるってことですか？
まさにその通りでですね、はい、本日のテーマ、まあ、効果的な再発予防法ということを、まあ、挙げてますけれども、
はい、
やはりですね、再発する方っていうのが非常にやっぱ多いです。
うん、そうなんですね。はい、うん、
ね、
まあ、その原因が、あるということなので、その後でまた予防法を先生にお聞きするんですが、
はい、
はい、まあ、その原因となるものが、はい、じゃあ先生どういったものがあるんでしょうか。
これはまあよくですね、言われているように、まあ石の成分に関してですけれども、
はい、
これはもう一般的にですね、上部下部の結石、尿路結石ともですね、うん、いわゆるカルシウム結石が最も多いと。いうにして、まあ、されております。
はい。カルシウム結石。
そうですね。
先生、そのカルシウムって、体に必要なものじゃないですか。
はい、はい、はい。
だから、よくカルシウムたくさん取りましょうとか、
はい、はい。
言われてますよね。
はい、はい。
日本、カルシウム不足だということで。
そうですね、はい。
で、それが、はい、カルシウムが要因っていうか、カルシウムが元になって石ができちゃってるっていうことですか、これ先生。
これもですね、よくまあ、勘違いされるんですけれども、はい、まあ、また、再発予防のところでもですね、
はい、
話をしようと思っておりましたけれども、
うん、
いわゆるですね、カルシウム結石の再発予防にですね、
はい、
一定量のカルシウム摂取が、まあ、必要ということはむしろ言われているんですね。うん、はい。で、いわゆる日本人における、まあ、結石患者の、いわゆるカルシウム摂取量の、まあ、指摘量、
はい、
まあ、適量ですね。
うん、
で、まあ、1日600から800ミリグラムと、まあ、指導されておりまして、
はい、
よく、まあ、カルシウム結石を予防するために、牛乳飲まないとかですね、
はい、
そういったことは、一般的にもナンセンスということになります。
そうですよね。
はい、一定量のカルシウムを摂取するということが、一つ再発予防にも必要ということが、まあ、言われているわけですね。
じゃ先生、ちょっと話が前後しちゃいますけれども、はいはいはい、この、まず原因が、先ほども先生、ね、
はい、
何度か出てますけれども、はい、生活習慣に関わってくる。
そうですね。
うん、
これはですね、まあ、まあ、言われておりますけれども、いわゆる尿路結石症というのは、まあ、一般的に言われている、まあ、生活習慣病との関連がですね、
うん、
もういろんな、まあ、各検査、調査とかですね、研究で明らかにされておりますね。
はい、
で、まあ、肥満や糖尿病、
うん、
まあ、高血圧といった、ここの、まあ、生活習慣病ですね、
はい、
まあ、こうしたリスクの、まあ、重なり重積がですね、うん、尿路結石症と関連していることは、まあ、もう示されていると、
うん、
だからいわゆる、まあ、尿路結石症というのは一つの、まあ、メタボリックシンドローム、よく、まあ、うん、マスコミなどにも出てきますけれども、
そうですね、
そういったのの、まあ、一疾患として捉えることが、まあ、できるだろうと、
うん、
いうことに、まあ、なっていますね。
そうなんですね。
はい、
先生、これって、
はい、
まず症状としてはどんな風になってきます？
症状のところですね。
はい、
一般的にですね、先ほど申しましたように、腎臓でできて、それが、落ちてきたり、尿管内にですね、落ちてきた場合は、やはりですね、いわゆる石が尿路を塞ぐ、おしっこの流れを止めるということになりますので、激烈なですね、痛み、もし例えばこれが右の腎臓であれば、右の腎臓尿管であれば、右の要配物、いわゆる腰とか背中の痛み、左であればもちろんその左のですね、で、それがあとは石が詰まる位置によっては、例えば鼠径部の痛みだったり、下腹部の痛みだったり、であとはそれに伴って、おしっこですね、
はい、
が赤いおしっこ、いわゆる血尿ですけれども、そういったものが、出てくるということが一般的ですね。
先生、じゃあこれは急にそうなっちゃいますか？
比較的症状は突然ですね。
突然、
出てきますね。
はい、急に、おしっこするとき痛みが。
おしっこするときともまた関連なくですね。
なく。
はい。急にガンと痛みが出てくると。
腰が痛いとか。
そうですね。
鼠径部が痛いとか、
はい。そういうことになります。
で腰痛かなと思って行ったら、
はいはい、
そうじゃなくて、
医師が見つかるということはよくありますね。
なるほど。
はい、
そうなんですね。
はい、
じゃあ急にっていうことが多いということは、
はい、
もうその発症するまでわからないっていうことですか？
基本的にですね、例えばその検診やですね、
はい、
人間ドックなどで定期的に超音波検査、いわゆるエコー検査と言いますけれども、はい、そういったものをやってですね、チェックしている場合には。
はい、
例えば腎臓内にですね、何ミリの石がありますよとか、そういったことが分かることはありますし、また他に例えば別の病気があって、その病気の経過観察とか、ね、そういった時に、
はい、
CT を取ったりレントゲンを取ったり、そういった時にたまたま偶然ですね、石を指摘されると、そういったことから、全くね、そういった前触れなくというか、分からずにね、痛みとか自覚症状、そういったもので発見される場合、幅広くですけれどもね。だから定期的にチェックをしている場合は、わかるということはもちろんありますね。
は
い。
で、それがなければ、本当に急に痛みが来て初めてわかるという形なん
ですね。
そうですね。
はい。
はい、わかりました。さて、そうやって、痛みが出て、尿路結石。
はい。
だということで、治療をするわけじゃないですか。
はい。
治療
法に関してはですね、かなり幅広く、
はい、
あとはその石のできる場所によって、大きさによって、様々ありますので、
今日
はですね、そこを話し始めるとですね、かなり時間もかかりますので、そこに関しては、例えば沖の皆さんでですね、石が過去にできたり、もしくは今そういった症状で困っている場合は、まずはね、お近くの泌尿器科に行かれて、はい、まず評価して、医師の評価をして、それで、治療法をね、
はい、
検討していくということになりますので、それぞれですね、まずは病院でよく相談されると。治療法は本当にたくさんありますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで。
はい、
で、今日のテーマはもう一つ、この、
そうですね。
再発、先ほどもね、何度も繰り返すことが多いということで、その再発予防について、
はい、
になってくるとは思うんですが、
はい。
はい、
この再発予防、今日の二つのテーマ、二つ目ですけれども、はい、再発予防法についてということで、一応今回いろいろどういった方向性で話をしていこうかと思っていましたけれども、今回いわゆる尿路結石に関しては、日本国内でですね、いわゆる治療とか再発予防のガイドラインというものも出ておりますので、
はい、
それに準拠してですね、ちょっと話をしていこうと思いますけれども、よく一つ目の質問というかですね、項目として、この水分摂取をすることで、
はい、
いわゆる再発予防につながるのかどうか、イメージ的にはもちろん取れば予防になるんじゃないかということはありますけれども、
はい、
具体的にどうなのかということがですね、述べられておりますので、
はい、
よるとですね、それによると水分摂取はもちろん再発予防に対して有効であります。で、再発予防には、1日尿量としてですけれども、
はい、
2リットル、いわゆる 2000cc ですね、
はい、
以上となるように水分摂取することが必要であり、そのため食事以外でですね、1日に大体2リットル前後ですね、
はい、
飲水が推奨されております。で、結石形成の危険度が、1日尿量が 1000以下、1リットル以下ですね、増加、はい、
うん。
で、2リットル以上だと低下するということも、まあ、報告されておりますので、うん、やっぱり1日尿量が1リットル以下だなという場合はですね、これやっぱりただ、心臓の問題であったりとか、うん、まあ、腎機能が悪い方というのは、やっぱり水を取りすぎると、今度はまあ、心不全症状を期待したりとか、うん、腎臓にとってものすごく負担になりますので、はい、そういったご病気を持っている方に関しては、よくまあ、主治医の先生とですね、水分の摂取に関してはまあ、相談して、うん、それで決めていただきたいんですけれども、そういったまあ、基礎疾患というかね、問題がまあ、ない場合には、このようにまあ、医師をね、一度さ、うん、まあ、発症したりとか、
はい、
そういった、まあ、気象がある方は、うん、水分摂取は、まあ、ここに書いてるのより、まあ、具体的に言うと、1日尿量が、まあ、2リットル以上を、まあ、キープできるような、
うん、
そういった水分摂取が、まあ、必要であろうと思いますね。
はい、先生、これは、まあ、食事以外に1日2リットルということなんですけれども、ね、はい、このお水と、まあ、こう水分というのは、ね、お水でと、必ずお水なのか、お茶とか、いろんな飲み物という形であるじゃないですか。はいはいはい、
まあ、よくそれ聞かれるんですけれども、はい、まあ、ここもですね、また少し、話をしたいんですけれども、うん、いわゆるですね、まあ、お水というときには、うん、もちろん、まあ、普通の、まあ、水分ですね、水ということは もちろんなんですけれども、はい、まあ、お茶であったりとか、まあ、あとはその、なんですか、普通のまあ飲料水ですね、清涼飲料水なんかも考えられはしますけれども、基本的にですね、まあ、お茶に関しては、また次の項目で述べますけれども、
はい、
シュウ酸というまあ物質ですね、
はい、
これもまあ尿路結石に強く関わってきてますけれども、うん、そのシュウ酸の含有量がやっぱちょっと多いんですね。
うん、
具体的に申しますと、お茶類、まあ、100グラムあたりですね、
はい、
シュウ酸含有量として、うん、まともやっぱ多いと言われているのは玉露、はい、
うん、
が 1350mg と、
うん、
で続いて、まあ、抹茶とか煎茶ですね、
はい、
それが、まあ、1000mg で続いて、まあ、番茶ほうじ茶と少なくなりますから、うん、
はい、
ほうじ茶に関しては、まあ、286ということで、
はい、
玉露の約、まあ6分の1ぐらいですかね、
そうですね、
になりますから、うん、だからまあお水をよく摂取しましょうと言って、水ばっかり飲むのはやっぱりね、
そうですよね、
なかなか辛いところもありますから。
厳しいですよね。
はい、厳しいですので、うん、まあ、お茶類なんかもね、取っていただいてもちろんいいんですけれども、うん、その時にやっぱり意識するのは、うん、今申しましたように、やっぱり、その煎茶とか抹茶も、もしくは玉露を取るというよりはですね、うんうん、やっぱり、石の気用がある方は、番茶であったり、うん、ほうじ茶にするということが、まあ、必要であろうと。
先生、コーヒー紅茶とかはどうですか？
コーヒー紅茶、まあ、紅茶に関してもやっぱりシュウ酸の含有は多いですし、うん、コーヒーもまあしっかりですので、
うん、
そういったものはまあ、たしなむ程度ではもちろんいいんですけれども、はい、それを飲んで、いわゆる尿路結石を予防しようということではないということですね。
う
ん、
そうですね。はい。
あとまあ、少しもありましたけど、うん、清涼飲料水ですね。
はい。
それはやはりやっぱ糖分がですね、うん、気になっていきます。
そうですね。
はい。先ほどのまあ生活習慣病との関連ということを考えると、
うん、
これもまあ、たしなむ程度と、これをとって予防ということではまあないだろうと、うん。そういうことですね。
はい。
はい、
じゃあそれを飲んで2リットルに含めないでくださいということでしょうかね。1日の水分量
で。というよりもまあ、ただですね、実際の生活の中で、食事以外に、水分を2リットル取るっていうのは、なかなか難しいと思うんですね。
ですよね。
はい。だからまあ、一応トータルとして、それは、
も
う含めながらという感じ。ただそれを、それの比率ということになろうと思うんですけど、ただそれが具体的にどういった比率がいいということは言われてないですけれども、ただもちろんそれは少ない方に越したことはないでしょうと。
はい。
いうことになりますね。
わかりました。さて、先ほど先生のお話の中で、週3の、ね、
そうなんですね。
お話が出てましたけれども、はい。
これなんですけども、週3のまあ摂取ということなんですけれども、おしっこ、いわゆる尿の中に排泄されるシュウ酸というのも、いわゆる尿路結石のまあリスクファクター、いわゆるリスクというのは危険因子ですね。
はい、
があることがまあ言われております。で、その約まあ 7割ですね。
はい、
いわゆる外因性ということで、うん、食事由来のまあシュウ酸であるため、うん、尿路結石のまあ予防に関しては、シュウ酸を多く含む食品を知ってですね、うん、その摂取については、まあ、工夫する必要がありますよ。
そうですね。
ということなんですね。
自然に食事で。
そうですね。ね、知らないうちにたくさん取ってると。
いうこと
がやっぱありますね。
ですよね。
はい。
うん、
で、じゃあどういったものがシュウ酸を多く含んでいるんだろうということになりますけれども、いわゆるまあ、葉菜類の野菜ですね。 で、あとタケノコや、うん、まあ先ほど出てきた紅茶、コーヒー、まあお茶。
はい、
このお茶というのは先ほど言った、まあ玉露や抹茶ですね。
はい、
で、あとまあバナナ、
うん、
チョコレート、ココア、ピーナッツ、アーモンドなどですね。
うん、
そういったものがやはりですね、まあ多いと。で、まあ具体的に野菜類で挙げてみますと、
はい、
100g あたりまた週3の含有量ですけれども、はい、先ほどまあお茶 100g あたり玉露は1350と話しましたけれども、うん、ほうれん草などがまあ 800mg、
はい、
キャベツ、ブロッコリーなどがまあ300、
うん、
で、まあ、さつまいもなんかはまあ250ですね、
うん、
大根、小松などがまあ50ということで比較的まあ少ないと。じゃあ、ただこれ今ね、挙げていますけれども、はい、じゃこういったものを取らない方がいいのかって言ったら、まあそうではないわけですね。
そうですね。なんか全部体にいい。
これはそうですね。
部類
の。当然、はい。
はい、
そういったことになりますので、うん、ただまあ、そういったものを取りすぎるということを、まあ、控えていただくのと、はい、あとはやっぱりその、工夫ですね、
はい。
料理の中で、いわゆるその、シュウ酸をですね、少し減らすような工夫として、まあ、一つ目はやっぱり茹でるということですね。そういったまあ、野菜類を食べるときには、まあ、茹でる、
はい。
あとはまあ、カルシウムと一緒にまあ、摂取するということ。
はい、
あとはまあ、脂肪成分を多く含む食品も摂取を控えるという。そういったことで、シュウ酸の吸収がですね、
はい、
抑えられて、まあ、腸の中からの吸収が抑えられて、
うん、
最まあ、結局ですね、血液中に入ってくる量が、まあ、減るということになりますね。
先生、この脂肪成分を多く含む食品の摂取を控えるっていうのは、
はいはい、
なんか、
はい、
あまりかん、どうしてですか？
これですね、脂肪成分を含む多く食品と一緒に摂るとですね、
はい、
シュウ酸の、腸管内から、血中へのですね、移行が確かまあ、促進されるということがありましたね。で、カルシウムと一緒に摂取する場合は、
はい、
逆にそれがカルシウムとシュウ酸が、まあ、腸の中でですね、
はい、
くっついて、そのまま、うん、まあ、便糞便中にですね、排泄されるので、まあ、いわゆる体の、まあ、中というか、その、いわゆる血液の中にですね、吸収される量が、まあ、減るということになりますね。
わかりました。
はい。
あと他に注意する。
あとですね、他にですけれども、はい、やっぱりですね、まあ、よく生活習慣病ということで気になるのは、まあ、塩分ですけれども、はい、この塩分の取りすぎが尿路結石サイトの危険因子になるかということですけれども、うん、食塩の、まあ、過剰摂取は、特にカルシウム結石の再発の危険因子になり得ると考えられてですね、
はい、
まあ、食事指導を行う上では適度な食塩摂取制限は、まあ、有用とされていると。うん、いうことにまあなりますので、
はい、
やはりだからまあ基本的にはその生活習慣病の一つという認識でもって、うん、いわゆるまあ塩分の取りすぎであったり、うん、まあいわゆる脂肪、先ほど出てきましたけれども、
はい、
高脂肪食ですね、うん、そういった食品のまあもちろん取らないということじゃないですけれども、うん、まあ摂取量に関しては取りすぎにまあ注意するということですね。はい、で、まあ、先ほどちょっと出ましたけど、カルシウムですね。
はい。途
中出てきます。カルシウムに関しては、日本人はやっぱりカルシウムの摂取が一般的に少ないと言われてますので、
はい。
で、先ほど挙げたように、いわゆる結石の患者さんのカルシウムの指摘量としてですね、
はい、
1日600から800ミリグラムと指導されておりますから、
はい。
カルシウムはやっぱりしっかり取っていくと。ちなみにまあ牛乳や豆腐 100g 中には約 100mg ということで、
はい、
だからまあ牛乳で言えばいわゆる 600g ですね、
はい、
だからまあ全然ですね、カルシウム、まあ、牛乳を控えるとかそういった話ではないということになりますね、うん、
はい、
はい、
いました。まあ今までこう聞いてきましたけども、先生まとめていただいてよろしいでしょうか。
は
い、
まあ、そうですね、はい、お時間ですので、
はい、
まあ血液患者さんの特徴としてですね、まあ一般的に言われているのは、まあ肥満傾向であったり、うん、まあ運動不足であったり、
はい、
あとはまあタンパク質、あと動物性のですね、特にタンパク質や、あと脂肪の摂取が過多の方、
はい、
あとはまあカルシウム摂取量が少なく、牛乳の摂取頻度も少ない、
うん、
で野菜の摂取量がまあ少ない、
うん、
特にまあ緑黄色野菜や海藻類の摂取頻度もまあ低いと。
うん、
あと、まあ、甘味飲料水ですね。
はい、
あと、清涼飲料水の摂取頻度が高い。
はい、
で、まあ、夕食中心の食生活。
うん、
特に、まあ、動物性のタンパク質ですね。
うん、
であとは、まあ、夕食から就寝までの時間が短いなどが、まあ、挙げられているんですね。うん、ですので、 まあ、まとめとしてですね、はい、やはり、まあ、生活習慣及び、まあ、これは夕食から就寝までの時間なども含めてですけど、生活習慣の見直しであったり、
はい、
食生活の、まあ、改善にですね、努める必要が、まあ、あろうかということになります。
ありがとうございます。
はい、
先生、これ、沖縄の人は多いんではないでしょうか、この、
今、
最後のまとめでおっしゃったのが、かなり、
はい。まさにそうなんですね。
ね
はい、だからやっぱり、
当てはまる方もね、
はい。そうなんですね。だからまあ今後のやっぱり長寿権ですね、はい、それの取り戻しとかいうことも考えると、うん、やっぱりその一つのまあ一環としてですね、まあ尿路結石もやっぱり絡んでくると、
はい。
で、そういったものを根本的に、やっぱり改善するには、食生活であったり、まあ生活習慣のですね、改善がまあ必須であろうと考えますね。
はい、はい、ありがとうございました。はい、本日は琉球大学医学部附属病院、腎泌尿器外科の先生であります、中西先生をお迎えして、尿路結石の疫学と、あと効果的な再発防止、予防法についてお話を伺いました。はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キノワシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、キノワシガネコ、2-36-12、また、ホームページからも、リクエストしていただけます。お待ちしております。